説教、あなた方はキリストの体、宍戸元雄牧師。
今朝はこのコリントの信徒への手紙の最初の言葉、読まれました最初の言葉の12章27節の言葉、あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。この言葉に集中していきたいと思うのでありますが、パウルは教会のことをずっとこうしばらくこう書いてきてるんですけども、このところで、今日のところでは、教会を人間の、体にこう例えているのであります。あなた方はキリストの体であるというふうに言われましても、あ、そうですか。なかなかこの内容について理解というものが、そう簡単ではないと思われます。教会を表すいろいろな表現というのも聖書の中にはあるんですよね。もう少し分かりやすいものですと、例えば旧約聖書なんかにはですね、イスラエルの民は神のブドウ畑であると、そういう言葉があります。どういうことかと言いますと、預言者イザヤなんかがこう言ってるんですけれども、ブドウ畑、神様が良いブドウ、土を耕して良いブドウの苗を植えた。で、一生懸命ですね、良いブドウがなるんだと思ってこう待ってた。ところが収穫の時になってみると酸っぱいブドウであった。ブドウ園の主人である私はですね、それをもうそういうところから荒らすに任せてしまうと。大変悪い表現ですけど、悪いことがですけども、良いブドウ園だったはずのものが、そういうものを期待したんだけどできなかったという。あるいは旧約聖書には、詩編の23編というところに、主は私の牧者であって、私には乏しいことがない、つまり主は私の羊飼い、羊の群れというような表現ですね。神様が羊飼いであり、イスラエルの民、教会はその羊の群れだっていう、この例えなんというのも大変意味では分かりやすい、ブドウ園のブドウ畑の例えも分かりやすいし、一人一人がブドウの木なんだなと、あるいは一人一人はこの羊飼いによって養われる羊なんだなということが分かりますので、大変了解できるんですけども、いずれも素朴で分かりやすいんですけれども、このキリストの体であるという、この体という比喩を教会はキリストの体であるというふうにパウロが使いますと、体そのものについては、この誰でも我々は体を持っているわけですから分かるんですけど、一体これはどういうことなんだろうか。この体というものは、この大変にこう複雑でありまして、この医学的な観点からこうお医者さんがこう分析をしますとですね、人間の体はどんなものができてるんでしょうか。そういうものを研究、ずっと昔から研究されてきてるわけですけれども、先ほどもちょっと私本で読んだだけでわからないので確かめてみたんですけれども、人間の体っていうのは、元素で言うとっていうのは難しいですね、炭素であるとか窒素であるとか硫黄であるとかリンであるとか、そういう成分が人間の体にはあるそうです。そしてほとんどはこう水からできている、水分ですかね、そういうものからできているんだと。大変それらのものがですね、いろいろな、他にはこの油分であるとかですね、鉄分であるとか、我々の言葉で言えば、分かりやすい言葉で言えば、砂糖のそういう糖分であるとかですね、鉄分であるとか脂肪分であるとか、でそういうものがこう体の中にあるそうです、分析しますと。そしてそういうものがいろいろなふうにこう組み合わせられて複 雑に組み合わさって人間の体というものが成立しているということでありますね。まあ、こういう言葉事柄を、まあ、普通有機体なんていう言葉で言うそうでありますが、いろんな有機的にこう組み合わさっていくというような意味であります。まあ、我々もっと分かりやすく考えますと、例えば我々が今に使っているコンピューターなんて素晴らしいいろんなことができる機械なんですけれども、ああいうコンピューターの機械なんかも、まあ、ちょっと昔ちょっと前ですとテレビ、あるいはこの我々が使っている車なんか、その部品っていうのを調べてみますと、何万種類の部品、種類数の部品があるということになりますよね。まあ、コンピューターはどのぐらいあるのか私は知りませんけれども、それ相当の数のその部品が合わさって、そういうものがこう組み合わせられることによって素晴らしいものが製品がそこにできていくということであります。ですから人間の体もその科学的な分析だけで今言ったような要素がいろいろあるそうですけど、ある学者の研究によります。もしそういう元素っていうんですか、そういうものをこうお金に換算すると350円ぐらいです。人間の一人の体ですね。300円ぐらい、2、300円で、まあ、できてるそうですよね。あと水を与えておけばいいわけです。しかしこれをですね、組み合わせるっていうところができないわけですよね。我々も昔はあの時計なんかね、子どもの時に興味があってみんなこう分解してみると、分解する時はいいんですけど組み合わせられない、そしてもうダメにしてしまうという経験があると思うんですね。で、組み合わせられていくっていうことが、まあ、作るという、創造するというんでしょうか、ということにつながっていくことでありますね。200-300円の我々はその物質的には価値がないんだ。だけどそれだけだったならばつまんないものですよね。しかしそういう要素が組み合わされることによって人間という素晴らしいものがそこに作り上げられている。で、詩篇の中に139編の中にそのことが書いてありますよね。人間の体創造クリエーションということについて、神がどういうふうに人間を作ったかということについてずっと長く書いてありますよね。その中にこんな言葉がありますよね。私は感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。神の御業がどんなに驚くべきものか私の魂はよく知っている。本当にそうですよね。これを分解してしまったらですね、ダメなんですよね。こう統合されて一つになっていたら、それは素晴らしいこの働きをすることができる人間という形にこうなっていくわけでありますね。この教会という言葉を説明するときに、キリストの体、あなた方はキリストの体である、一人一人はその部分という大変短い言葉であるは表現したわけですけれども、あなた方はキリストを信じるものであるとか、キリストによって救われたものであると言うならば分かるんですよ。しかしあなた方はキリストの体っていうふうに言うと、これがどういうことなんだろうか分かりにくい。キリストの体というものは何よりもそこにキリストがおられるということを意味すると、キリストがそこにおられる。かつてキリストがおられた時、地上、イエス様がこの地上にお生まれになって、そしてあのガリラの湖のそばを、ね、歩かれて、弟子たちをこう弟子、この漁師たちを弟子、自分の弟子になさったこととか、いろんなことをイエス様はなさいましたよね。そのイエス様がですね、この地上を歩まれたその最後の時は十字架につけられた、そしてよみがえられたと書いている。じゃあ今キリストはどこにいるんだ。 活して天に上げられた、そう聖書に書いてある。そしてキリストはまた再びこの地上に、この世界をすべ納め、この完成させるために来ますよという、まあこの再び来られる、まあ再臨というような言葉で約束された。じゃあそれならばキリストの今復活なさったということ、再臨という間の今そういう時期ですよね、いわばその時キリストはどこにいるんだということで、キリストは我々と共におられる。しかしただ目に見えない形で我々と共におられるというのではない。キリストは教会という目に見える形で我々と共におられる。それならばその教会はどこにあるんだろうか。教会は教会堂ではありません。ただ人が集まったところでもありません。何のために集まり、この礼拝の中でどんなことがそこで起こっているのか、起こるのか、その事実、そこで何が生まれるのかということが大事なことであります。教会のどこにキリストがの体があるのか、言うまでもなく教会は聖餐のパンとブドウ酒においてキリストの体がそこにあることを信じます。もちろん我々が聖餐式で受けるあのパンとブドウ酒、あの物質の中にキリストがあるということではありませんね。そうではなくて、あのパンとブドウ酒に預かることによってキリストの命に預かる、キリストのあの死とよみがえり、その命に預かる、そのキリストとの交わり、その交わりが新たにされる、そこにキリストがおられる、そこにキリストの体があるということなのです。それならばキリストがパンとブドウ酒を持ってですね、自分のことをこの象徴なさった。パンとブドウ酒というのは一体何なんでしょうか。それは体であり血でありますよね。それは言い換えればキリストの命ということですよね。我々が聖餐式を受けるときに、それはキリストの命に預かるということなんです。預かってるわけ。そこにキリストがいるということであります。キリストの命が躍動してですね、永遠の命として、その命が私の中に生きて働くようになる、このことを我々は信じ、このことを味わい、このことを体験したんじゃないですか。そこにキリストがいるということなんですよ。そのことを信じてるんです。つまりキリストとのこの命の、キリストの命が私の命になってくださる、私はキリストを信じ、キリストは私のうちに入ってくださる、そのキリストの、ま、との交わりの中に生きる、これが礼拝の中で起こっていくことでしょう。聖餐式の中で起こることでしょう。そこで悔い改めて洗礼を受け、そしてそれを通してキリスト者は新しい命に生きるものとなっている。聖書の言葉はあのヨハネ福音書の一番初めに書いてありますよね。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている。あのヨハネ福音書の一番最初のところに、言葉はこの命であった、初めに言葉があった、言葉は神であった、その言葉の中に命があった、 そしてその命は暗闇を照らす光であり、この人間を照らす暗闇の中でそれは輝いているものだ。これを言い換えれば、聖書の言葉はキリストご自身を表してますよね。それはキリストの命を表してるんですよ。聖書の言葉っていうのは単なる言葉ではなくて、そこにキリストの命があるがゆえに我々を生かすことができる、そういう言葉が聖書の言葉なんですよ。だから我々聖書の言葉をずっと読んでいきますと、必ず私たちを生かす、滅びではなくて私たちを生かし、私たちをただ裁くのではなくて私たちを救いって私たちを生かしていく、許していく、そういう出来事に必ず出会っていく。まさにそういうことを通して我々は洗礼へと導かれる。ああ、キリストが私のために十字架の死を遂げてくださったんだということをだんだんと知るようになって、そして洗礼を受けて新しい命に生きることができるように、キリストの命に預かる、これがこの礼拝の中で起こっていることだ。毎週の礼拝のそれが中心的なことであります。このことが実はキリストの体、あなた方はキリストの体に、キリストの命に生きるものですよという、これが教会だということですよ。あなた方はキリストの体っていうのは、キリストの体、キリストの命に預かって、その命に生きるものとされる。まさに、そのキリストの命によって私たちの、先ほどですね、2、300円のね、言うならばね、2、300円しか価値ないんですよ、物質的な意味では。そういう私たちが、こういう出来事によって、価値あらしめられていくのだ、こういうことを味わうことができる、体験できる、許しを与えられていく、そして新しいキリストの命に生きることができるという、このこういうふうになった時に、その価値はですよね、もう無限のものになっていくんだ。はるかに大きな価値がそこにある。神が私たちを作ってくださったというのは、このことを私たちがこの本当に味わっていく、体験していくためだ。先ほど詩編139編、驚くべきことが私の中にこの作り出されているということであります。今言ったように、そのイエス・キリストが具体的にどのような人生の暗闇に生きていた者たちに対して、神の光を、神の許しをこの地上で表されたかっていう、それが福音書に書いてありますよね。まあ、今日の主要会でですね、具体的にどういう、あの福音聖書の中からですね、まあ、全部をそれは取り上げることはできないので、制作者が大事だと思われるところを、まあ、ピックアップしてですね、このそれを、まあ、具体的な形として映像としてですね、映し出していますよね。まさにイエス様はどういうふうにして悩んでいる者たちを、暗闇にある者たちをですね、光へ招いていったのかということが、この再構成されて出されていますよ。まさに人の子は地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう、体を麻痺していた中部の者の男がですね、友達に担がれてきて、そしていっぱい人がいたので入ることができなかった、近づくことができなかったので、屋根からですねその男を下ろして、そしてイエス様がその男をですね癒されたわけですけど、その時に単なる癒したというんじゃなくて、あなたの罪は許されたということを言います、宣言されました。その時にですね、今までそんなことをユダヤ人たちは知らなかった。罪を許すことのできるのは神お一人以外にはいないじゃないかと言って、あれは神を冒涜するものだと言って、イエス様が十字架につけられていく、そういう、まあ、発端にこうなっていくわけでありますよね。しかし 人の子は地上で罪を許す権威を持っていることを知らせる。まさに新しい命に私たちは生きることができる道をですね、イエス様が開いてくださった。この私たちの礼拝はそのようなキリストが今も生きて働いておられるという事実、罪の許しの事実に預かる、そこにキリストの体があるということでしょう。キリストがそこに生きてるということでしょう。あなた方はそれに預かっているんだ、それが教会なんだという意味です。キリストの命、パンとブドウ酒という恵みがいつも私たちの前にこの表される。これがキリストの、原輪という言葉でですね、この現在そこに表されている、ここにキリストがいるという形で、そのキリストがそこに表れてくださる。キリストは今も一人一人に聖霊をお与えになって、イエスは主であるという驚くべき信仰を与えてくださる。そしてこのキリストとの交わりへと導いてくださる。信仰を持つということはね、これは驚くべきことですよ。これ奇跡ですよ。これは人間が作り出すこともできない、これは神が引き起こしてくださって与えてくださった奇跡なんですよ。我々がここにですね、何でもないような顔をして皆さんもいらっしゃいますけど、実はそうではないんですね。一人一人に実は神は奇跡を起こしておられる。まだ洗礼を受けてらっしゃらない方もいると思うんです。招いてくださるということも実は神の導きであり奇跡であります。キリストの御業によって私たちはキリストの許しに預かっていく。まさにその驚くべきことがここでこの宣言されている。それがあなた方はキリストの体によって生きることができる、キリストの命によって生きることができるという、それが教会だということ。これが第一点目ですよ。第二点目、じゃあそこに生きている、礼拝にいる私たちはですね、この洗礼ということを受けてキリストとの交わりに生きるわけですけど、一人一人はその部分です。キリストの体っていうものを構成するですね、その部分である。この洗礼という出来事は個人的な出来事で完結してしまうことではないのであります。この前の上の段の13節というところには、洗礼についてこういうふうに書いております。つまり一つの霊によって、これはキリストの霊によって、私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと奴隷であろうと自由な身分なものであろうと、皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。洗礼ということはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうとですね、この私たちが一つの体となっていく、こういうふうにこの集められてきているということです。ここにもう生まれも育ちも年齢もみんな違う人がここにいるわけですよ。もうみんなバラバラなんです。しかしキリストによってここに一つに集められているということなんです。これが教会ですよね。で、一人一人はこの一人一人はですね、その部分部分なのだということであります。まさに人種も国境も男女も身分も超えてキリストに預かっている、その奥義の中に組み込まれている、それがこのキリストの体の教会を形成するに至っているという。ここに毎週我々は教会が、もう毎週違いますよね、集まってくる人たちも、同じ人もたくさんいますけど、だけど毎週ここに教会が作られていくわけです。街道じゃないんです。やっぱりここに毎週神は神の教会を集めていらっしゃるということであります。ここに集められた私たちみんな一人一人みんな違うわけですけれども、キリストの体を作り上げていくためにここに皆一つの体となるために洗礼を受けた、13節ですね。洗礼というのはこういうふうに 自分だけ洗礼を受けて終わりっていうんじゃなくて、教会に集まってキリストの体を作るという、そういうところに向かっていくものだということです。ですからここにですね、その今度はキリこのこういう我々の内部の話になりますけれども、この部分は多くあっても一つの体ということが強調されている。これがずっとあの前のところで読んだところに、部分部分はあるそれぞれ違うんだけれども、一つキリストのもとにあって一つであるということが強調されている。ですからこのパウロのその前のところの比喩では、いろいろなその体の器官の足であるとか目であるとか耳であるとかですね、体の中にいろんなものがあるだろう、どの一つでとってもですね、お前はいらないというものはないんだということですね。自分で頭さえあればいいかっていうと、頭だけあったって足がなければ、あるいは目がなければ手がなければっていう、そういう比喩ですよね。ですからお前は誰いらないっていう人は誰もいない、ここにいる人はみんな神様にとって必要な人間ばっかりだっていうこと。ですから神によってですね、私たちはキリストの体の一部分としてそこに置かれている。ここに18節のところではですね、18節のところの言葉にもちょっとこの、そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたと書いて、この体を作っているものの一つ一人を、一つ一つを神様は大事なものとして置かれたんだっていう、この置かれたというこの言葉は神が置かれたということですけれども、その神の御心によって置かれた、ですから神の底に意思があるんだということ。私たちはその神の意思によってここに今いるんだ、置かれているんだなという意味であります。この置かれたっていうこの言葉はですね、あのヨハネ福音書の第15章に、あの私はブドウの木、あなた方はその枝であるっていう、あの一連の話の中にですね、最後の方に、私あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのだっていう言葉がありますよね。そしてこのこう書いてます、そしてあなた方を立てた、それは行って、あなた方が行って実を結び、多くの実を結ぶためであると。この私があなた方を立てたというこの言葉、立てたというこの言葉が、実は今日この18節で読んでいるこの部分、一人一人体に一つ一つの部分を置かれたというこの言葉と同じなんですよ。ということはどういうことかと言いますと、洗礼によって私たちは一人一人この神様によってキリストの体を構成する教会の一員として立てられている。で、教会のただ内部だけに、これ我々今日礼拝が終わればもうあと解散してしまいますよね。しかし神様によって立てられたというこの事実、この世に立てられているということですよ。神によって私たちはこの世にキリストを信じる者として生きるようにとして立てられた、神のご意志として立てられているということであります。ですから私は弱いものですとか、私はですね能力がないものですとか、いろんな、私は先ほど言ったようにギリシャ人もユダヤ人もない、男も女もない、奴隷も自由人もない、むしろ体の中にはですね、素晴らしい部分と見劣りする部分があるだろうと。ここにこうその次の言葉、例えば、21節ですかね、22節です、ごめんなさい、22節のところ、こういう言葉があります。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中では他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好良くしようとして、見苦しい部分をもっと見栄え良くしようとします。弱く見える部分、あるいは格好悪いと思われる部分、 である本の中に中海の中にこの見えるというところは人間に見えるということなんだって書いてありました。なるほど、神の目でないんですよ。人間の目で見るとこの中にも能力のある人もいらっしゃいますよね。あとそうで普通の人もいらっしゃる。私なんか能力ないんだっていう思ってる人もいるかもしれません。私は強くない、健康でいろいろ体の障害を持ってるんです、そういう人もいるかもしれません。しかしそれは人間に見えることなんですよ。人間の目にそういうふうに見えるんだと。しかし神の目にはそう見えないと。このむしろ弱い部分がですね、かえって必要なのだとパウロは書いて、なぜかというとそのことによって25節のところ、それで体に分裂が起こらず各部分が互いに配慮し合うあっています。この配慮し合うっていうのを今後訳は、あ、文語訳、この新教で訳はですね、このところ、ま、昔の訳が良かったですね、いたわり合うって訳してますよ。各部分はですね、一人いたわり合うという、これは愛の技に、これから来週はこの最も優れた道は愛の技だ、愛ということなんだというふうに話が展開していくんですけど、いたわり合うっていうのはやっぱり愛ということですよね。弱い人を見た時にはお互いに、ここではこの配慮し合うとか、そのいたわり合う、むしろ弱く見える部分が必要なのだ、まさに人間に見て思われる、人間の目にそのように思われることであるけれども、神の目には弱いものも強いものもないんだ。神によって場所を与えられている。むしろ弱さを知ることによっていたわり合うということが生まれていくというのが、自分以外の教会であり、家庭であり、社会であり、世界なんだということですよね。日本だけ受ければいいだけないわけでしょう。世界に目を向けていったならば、貧しい国も弱い国もたくさんもっとある。互いにいたわり合うためである。教会の話だけじゃないんですよ。これは自分のことだけじゃないんですよ。自分の家庭だけじゃないんですよ。そういうふうなものとしてこれを見ることが、読むことができると思います。まさに一人一人にキリストの尊い愛が によって覆われていく、まさにそれが神の目的だったですよ。どんな人であっても、弱い人であっても強い人であってもね、どんな人であってもキリストによって示された神の愛によって悔い改めて真実の愛に満たされていくこと、覆われていくこと、そのことこそが人間が作られた目的なんだということですよ。そのことの方がはるかに大きな事柄なんだ。このことを認識していくということが信仰の認識であります。このことは聖書から来ていることですよね。誰も教えてくれないそんなこと。あ、こういうことが本当に大事なことなんだっていうのには、互いにいたわり合うことが大事なんだということの理由はここに示されているわけですよ。まさにこのそういう意味で教会にもですね、いろんな人がいる、そこに多様性というものが あるわけですよ、ね。まあ、今日の修法にですね、このたまたま引用したある先生から送られてきた言葉をちょっと引用しておいたんですけども、教会が母なる教会としてとかですね、いうことを、そして教会にはいろんな役割がね あるんだということです。障害教育、ゆりかごから墓場までの務めが教会にはある、あるいは駆け込み寺としての緊急に受け入れなければならない場合もある、あるいは教会は学校のようなものとして生涯聖書の学びを続けていく、そういう要素もある。キリストという名義がいつでも常駐しており、待たずに見てもらえる、 そして治療して処方薬を処方してくださるだけでなくて、予防医学的な観点からも対策を講じるような、まあ、そういうような病、まあ、礼拝に毎週来てるってことはですね、我々が死の準備をしてるってことなんですよ。死の備えをしてるってことなんです、知らず知らずのうちに。これ予防医学的なね、予防、これから来るであろうことに対する、急に来たらですね、ショックで対策できないんですよ。しかし毎週礼拝に来てたらね、死への備えができますよってことです。準備ができますよってこと。また人間の歴史や社会、そういったような、また社会をどういうふうにこう変えていったらいいんだろうか。今までの社会、これがいいとは言えない、いろんな課題がある。そういうものを考えていく、そういう場所にも出発点にも教会はなっていく。そういう聖書はそういう力を持っている。災いの時には避難所の役割も果たさなきゃならない。自分を鍛える道場、毎週礼拝に来るってこともやっぱり我々はね、大変なことですよね。簡単にできません。怠けててやんで、やっぱりこれできないと思いますよ。やっぱり道場だと思って来ていただきたい。したら少しは精神的道場、精神修養に行ってくるみたいなね、そういうふうに思って来られたら、続けてたらね、またすごいいいものになっていくと思いますよ。自己修練とか鍛錬の場でもある。世界のために祈っていく場所、いろいろな災害で苦しんで死者追悼し神の愛を伝えていく、そういう人たちをまた養成していく。やっぱりこの礼拝の中でね、若い人も、若い小学生でも中学生でも礼拝に来たらね、何も分かんないようですけれども、ここで神様が一人一人の魂を養ってくださる。そして将来素晴らしい人間にやっぱりなっていくと思いますよ。そういうふうにしてみると、確かに教会というものの果たしている役割っていうのはですね、大きなものがあるんだということであります。私たちの教会もその全部ができるわけではありませんけれども、まあ、いくつかはすでにやっているものもありますし、将来そういうこともできる可能性もあると思います。ということは、その教会は社会とかこの世界とそういう意味で深くつながっているということです。いろんなこの教会でですね、そういう働きが、この霊の働きが鈍くなると教会は活発でなくなってまいります。もう何にもしないで教会はちんまりとしているという。しかしいろんなものをですね、やってったらまた活動が盛んになります。何にもしないでいると霊の働きがある意味でこうやっぱり沈滞していることになってしまう。しかし同時にいろんなものをやりすぎるとですね、今度またこう混乱していく、まあ、もう混乱していきます。そこで例えばコリントの教会なんかは混乱していたような、まあ、そういう教会なんです。そこでこのパウロはこのところで27節8節のところで、神は教会の中にいろいろな人をお立てになりました。第一に使徒、第二に預言者、第三に教師、次に奇跡を行う者、病気を癒す賜物を持つ者、援助する者、管理する者、云々と書いてある。つまり教会の、しかし一番大事なことは何か、最初の 1から3まで書いてあることはですね、キリストの福音を明らかにしていくということが、聖書に基づいて明らかにするということが、これが教会のですね、内の秩序のために大事なことだということをパウロはコリントの教会にはっきりと書いたんですよね。このことを抜きに、あれもやれよこれもやれですね、社会のいろんな問題やっていったらどうなりますか。教会混乱ですよ。やっぱり教会は聖書の御言葉に基づいて、それを聞きながら、しかし同時にこの社会や世界の歴史やそういうものに関心を持っていくんだという、そういう順序がここに語られているということです。ちょっと時間がなっちゃったんで、最後に一つだけでありますけれども、私たちはそのようにですね、先ほど言ったように、この神によってですね、この教会の洗礼を受けるというものに 洗礼を受けるという立てられた、神によって我々はこの世界に生きるように立てられた。それはどういうことかっていうと、私たちは今度はキリストの手となり、キリストの足となり、キリストの耳となり、キリストの口となってこの世に生きていくということだ。ドイツにこういう話が残ってますよね、残されてますよね。第二次世界大戦で教会が爆撃された。でその時にキリストの像がですね破壊されて、掘り起こしてみるとですね、キリストの手がなかった。でみんなで話し合った、もう一度これを修復してですね、キリストの像を建てましょうか。でその時にある人はこう言った、いやこのままで建てましょう。そしてその台座にこう書いた、私たちがキリストの手となろう。手のないキリストっていう像ですよね。キリストが手がない、その手がない部分は私たちがキリストの手となって働こうではないか。キリストは手を持って癒しを行った。あの五千人に給食を与えてくださった。パンを与えてくださった。キリストは熱病のところに手を置いた。そのキリストの働きを私たちが今度は担っていくんだということです。キリストの口となり、キリストの手となり、キリストの足となって、そして私たちはキリストによってこの世に建てられているんだという、この時間どんな人でもそういう神様のお仕事で使えていくという、そういう働きが大きい小さいではない、できるんだ、しなきゃならないんだということであります。まさにこの世の世界をですね、見てください。涙を流している人、苦しんでる人、まさに見て聞いて、そして足を運んで行ってみる。そしたらそこにどういう現実がこの世界にはあるのか、まさにそこに何が必要なんだ。まさにイエス・キリストがかつてこの地上に来られた時に、あの悲惨な現実の中に生きた人間たちに神の福音を伝えていったわけでしょう。それと同じように私たちもこの今の世界の中でキリストの手となり足となって働いていくという、そういう使命があるんだということであります。ですから最後の先ほど読んだイザヤ書の言葉、主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えるために、打ち砕かれた心を包み、囚われた人に自由を、つながれている人に解放を告知するために、嘆いている人々を慰め、嘆きに変えて喜びの油を、暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるために。その働きのところにキリストご自身が来てくださるということですよ。我々が孤独で働くんじゃないんですよ。キリストが私たちのところに来てくださる、私たちの目となってくださる、キリストが私たちの手足となって来てくださるんだっていう、それがキリストが生きてるっていうことでしょう。キリストがまさに私のうちに生きてる、この確信の中でクリスチャンというものが生きていくことだ。今週1週間もですね、私たちはそういう働きの中に使わされていきたいと思うのであります。お祈りします。父なる神様、新しい1週間が与えられました。それぞれあなたによって立てられた一人一人、この1週間良き戦いをなして1週間を歩むことができますように、弱い私たちをどうか励まし、導き、支えてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りします。